28日木曜日の小樽尻べし版です。最初の記事です。市の施策、優しい言葉で発信。小樽市がインターネットの投稿サービスノートで公式アカウントを立ち上げ、情報発信を始めました。市広報広聴課の若手職員を中心に、市の施策やイベントを優しい言葉遣いで紹介、幅広い世帯にアピールする狙いがあり、市は週1回程度の更新を目指すと意気込みます。7月8日の初投稿では、現場の職員が皆さんに伝えたいこと、その他いろんな情報を交えてお届けしたいと思いますと綴りました。市は今後、優しい日本語を使うという特徴を生かして、市内で増加する外国人世帯向けの情報発信ツールとしても活用していく考えです。次は、来春小樽に開校の記事です。福祉観光専修学院30-31日初の説明会。小樽市内に2026年4月に開校する2年制の専門学校、小樽国際福祉観光専修学院の第1回オープンキャンパスが、30-31日の両日、市内のホテルグランドパーク小樽で開かれます。この学校は介護福祉学科と観光学科の2学科で、定員は各学科1学年40人の合わせて160人。2026年3月に閉校する小樽看護専門学校入船4の校舎に入ります。主に市内の事業所や施設で現場研修を行い、小樽尻べし管内で活躍する人材を育成します。外国人留学生も受け入れる予定です。オープンキャンパスは各日午前10時から午後3時まで、高校生や社会人、保護者などが対象で、カリキュラムや出願方法などを説明するほか、進学相談も受け付けます。10月11日、12日、2026年1月17日、18日、2月21日、22日には入船4の校舎で開催します。入学のお問い合わせは9月以降に開校準備室、電話0134-32-7171へ。次は、市消防フェアの記事です。小樽市消防本部主催の消防フェア2025が、市内の DCM 手宮店駐車場で開かれ、親子連れらが放水作業などを体験しました。24日に実施、市民の防火防災意識の向上と消防業務に関心を持ってもらうため毎年開催しています。次です。小樽芸術村西洋美術館小樽市港町6は、収集家らが似取文化財団小樽に寄贈された19世紀末から20世紀初頭にかけてのアールヌーボー様式のリキュールグラス498点を常設展示しています。風に吹かれる木々や色とりどりの花畑、飛び跳ねるウサギなどが細やかに描かれています。グラスは神戸市の眼科医荻野さんがおよそ40年にわたって収集、多くはフランスのガラス工芸家ドーム兄弟が制作したもので、複数のガラスの層を重ねた後に薬品で溶かしてグラデーションを作るなど、繊細な技法が施されています。西洋美術館がアール・ヌーボーの作品を多数展示していることから、荻野さんはここなら大切にしてもらえると同館を運営する似取文化財団に寄贈しました。多くの作品の中から自分のお気に入りを見つけてほしいと来場を呼びかけます。午前9時半から午後5時まで、11月から4月は午前10時から午後5時まで、 毎月第4水曜日が休館です。11月から4月は水曜休館。入館料は一般1200円などです。次です。教育に新聞を。小樽市立銭箱小で27日新聞について学ぶ出前授業が行われ、4年生54人が記事の書き方や見出しの付け方を教わりました。国語の授業として開催。北海道新聞小樽報道部の宮本部長が講師を務めました。次はくっちゃんからです。リゾート地区の夏を彩る平府祭りがサンスポーツランドくっちゃんで開かれました。住民や外国人観光客らおよそ6000人が恒例のチャンバラ大会や餅まきを楽しみました。23日に開催しました。来場者は屋台およそ40店舗のグルメや音楽ステージを満喫。料亭太鼓と花火の共演が祭りを締めくくりました。次です。避難所運営、中学生ら奮闘。一般住民少なく、情報伝達不備も。後志管内各地で27日に行われた北海道防災総合訓練。日本海沿岸の大地震と津波による被害想定の公表後初の訓練で、甚大な被害が出るとされた島牧村では、中学生も訓練に参加して防災意識を高めました。一方で、高齢者ら一般住民の参加は少なく、実効性を疑問視する声も上がりました。館内での開催は2020年以来5年ぶりです。北海道南西沖を震源とするマグニチュード 7.9 の地震が発生し、日本海沿岸地域に大津波が発生したとの想定で、島牧村など6町村をメイン会場に行われました。避難所でどう行動すべきか考えようと思った。学びがたくさんあった。避難所の運営訓練などが行われた島牧中体育館で、3年生の川岸さんは話しました。この学校での訓練は主に中学生の防災意識向上を目的としており、避難者として訓練に参加したのは中学生24人や学校関係者がほとんど、村民の4割超を占める高齢者ら一般住民は6人のみで、70代女性はこんなに住民の参加者がいないのには驚いた。一番訓練すべきなのは高齢者だと思うのに。と漏らしました。倶知安町危機管理室は、道には情報が正しく伝わる手段をしっかり再確認してほしい。情報が伝わったかの確認作業をすべきだと指摘しました。次は岩内からです。北海道電力は27日、岩内地方文化センターで泊原発3号機の再稼働に関する説明会を開きました。参加者からは、地震や津波と原発事故が同時に発生する複合災害を想定し、避難対策の強化を求める声が上がりました。町民ら65人が出席しました。北電は26日に泊村で開催した説明会と同様に、再稼働の必要性や安全対策について説明。避難道路の増設や救急車の追加配備を求める参加者の意見に対し、北電は避難道路は複数設定するとしたほか、避難計画はブラッシュアップしていくと回答しました。次はニセコからです。9月9日告示。9月14日投開票の町長選に立候補を表明している新人で、マーケティング会社経営の田中健人氏、34歳の講演会は27日、町富士見で事務所開きを行いました。林後援会長は、これまで およそ450人の町民と対話を重ねており、皆様のご協力をお願いしたいと訴えました。次は文ちゃんお天気メモ前線。天気予報などで前線という言葉を聞いたことがあると思います。前線とは冷たい空気の塊と暖かい空気の塊が接している境目のこと。構造の違いにより、温暖前線、寒冷前線、閉塞前線、停滞前線の4種類に分けられます。梅雨前線や秋雨前線は停滞前線の一種です。前線が接近、通過すると、突然大雨が降ったり、強い風が吹いたりと、天気が急変することがあります。天気図に注目し、前線が近づきそうな時には注意してください。文ちゃん、お天気メモでした。次は、蝦夷富士です。くっちゃん写真家、渡辺淳一郎さんのタイトルは、美しく尊い。6月下旬に掲載されたこのコラムで、羊蹄山のふもとで発覚した違法な森林伐採、建物建設について書いた。外から来た人間が無秩序に自然を破壊することは地元住民として残念だし、行政、そして住民はより毅然と対応するべきだとの内容だ。コラムはいつも自身のインスタグラムにも掲載している。普段のいいねは多くて300程度だが、この記事は700を超えた。反響があるのはありがたい。一方、私たちの中に芽生えつつある、ある種の潜在意識に危うさも覚えた。外から来る人や事象を一概に排除する傾向に陥らないか、との危惧だ。先の参院選で日本人ファーストを唱えた参政党が、得票を伸ばした構図と似ているだろう。学生時代に2年間カナダに住んでいた。一度だけアジア人であることを理由に嫌な思いをした。友人とバーに入ろうとして断られた。ドアマンの白人男性にアジア人はお断りだと言われた。その時の彼の蔑むように半笑いで自分を睨みつける視線を覚えている。生まれた場所や皮膚や目の色が違うだけで一体自分の何がわかるのだろうかとやるせなさが募った。違法な行為やマナー違反に対して厳しく対処するのは当然だ。普段の穏やかな生活が乱されるのは誰も望まない。だが、それがあの国の人はダメだ。またあの国かとなると話は違ってくる。地元のルールを無視して自分の利益だけを追い求めるのは一部の筋の悪い集団だろう。この夏、ニセコも30度を超える暑い日が多かった。汗を拭いながら羊蹄山を見上げると、深い緑をたたえるいつもの姿がそこにはあった。この豊かな自然を美しく尊いと思う気持ちは誰にも共通していると願う。蝦夷富士でした。以上で28日木曜日の小樽しりべし版を終わります。